を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組。何噛んでんの私小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。本日はですね、ゲストをお迎えしております。ちょっと今カメラ調整中なのでごめんね。まずはですね、この番組の準レギュラー太郎ちゃんでございます。
はい、どうも。季節の変わり目に登場しております太郎です。
はい、よろしくお願いいたします。あとはですね、なぜか画面にはですね決して本日映り込むことのない、ゲスト BL ソムリエールのニービー様でございます。はい、よろしくお願いいたします。本日はですね、まあ、春を迎えての特納 BL 会ということで、はい、何が特納だよ。
大事ですよ、
はい、ということで、はい、1時間皆様方にお付き合いいただきます。小ネタ超特急、今回の内容です。アンケートコーナーは俺の話、アンケートテーマは10年前の自分に言ってやりたいこと、10年前の自分に言っても信じないだろうなってこと、ということで皆様よりたくさんご回答いただきましたので後ほどご紹介をいたします。そしてですね、エイミーがおすすめする作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルは、こちらザーザンアトムザビギニングでございます。もう時期ですね、アニメも始まるということでのご紹介でございます。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな放送で、放送じゃねえや、方法でお聞きいただけます。今日めっちゃ気が散ってるわ、
そう、
ね、私、
そう、
まずはツイッタキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上に、ツイキャスのアイコンがございますのでこちらクリックしてください。ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけますよ。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしてくださいね。タイフン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればご紹介をさせていただきます。そして、ユーストリームでも配信しております。本日はですね、BL ソムリエールのニビ様が、はい、なんとですね、このラジオ業界にあるまじきフリップ芸を炸裂させますので、
これすごいですよ、本当に。
ラジオなのにあえてフリップ持ってくるところがすごいんですけれども、はい、本日はフリップ芸が炸裂しますので、皆様もしですね、状況的に、許されるようであればユーストリームなどでお聞きいただけるとですね、本日のフリップ芸どのような内容なのかがっつりご覧いただけるかと思います。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そして FM 那覇のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes、 そして YouTube でも配信しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チューチューチ
ュー、お友達のみんな、
小ネタ超特急 78.0FM Naha. Your radio station.
小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは、はい、通常でしたら気になるあれのコーナーなんですけれども、まあ、今回はですね、はい、春を迎えての特納 BL 会ということで何回言うんだ、
もうね、大事ですからね、
濃くないから、
ね、あんまり濃く喋りすぎるといろいろ問題があるから、
もうね、それはね、私たちもね、ある程度常識を持った大人として、そこら辺は、軽いね、外張りからちょっとずつ、ちょっとずつ埋める感じで、ギリギリを攻めていきたいなと思ってるんですけれども、でもほら去年のね年末に、はい、私たち3人でお届けした、はい、初回の、はい、初回の特納 BL 会ですか、あの時の反応がですね、私の周りでなかなか素晴らしいことになっておりまして、
はい、そうでしょう、
はい、
嬉しい、ありがとうございます。
既に中学生の息子を持つですね、お父様などからも反応を届いております。
何故
でもいや、ね、あの時にね、やっぱね、 BL ソムリエルのニビ様すげえなって思ったのが、あの時に押したタイトルがですよ、はい、オンエア アの数日後に商業デビューをしてしまったという、うん、
本当びっくりですよね、
まあ、商業デビューというか、まあ、あの今日もご紹介するあの、ムーンライトノベルズっていう投稿サイトからレーベルが誕生したっていうね、
書籍化されたんですよね、それでね、
まさかでも第1弾タイトルの中にこの間喋ったやつが入ってるとは思わなかったんで、私もびっくりだったんですけど、
いやだからね、あれ多分小ネタのあのユースときユースじゃないな、あの時はまあ、YouTube とか
ポ
ッドキャストとかを聞いた後に、会議にかけたんだよ。
いやいや、そんなわけなかろう。
ムーンライトの編集会議にかけて、もうニビ様言うんだったら間違いねえだろうっていうような感じで、
そんな短い時間で話はまとまらんじゃん。
いやいや、もうやっぱニビ様すげえな、業界動かすなって思って、
恐ろしいタイムリーさだったっていうのはね、
いや、いや私本当びっくりして、そうそう、あ、小ネタ超特急聞いてたんだな担当編集者って思いましたね。
そういうことにしとこう、うん、
いやだからね、もしかしたらね、今日のトーク内容以下によっては、うん、数日後にまた ね、ムーンライトノベルあたりから何かしらね、今度これが書籍化されますっていうのが発表されるかもしれないということで、ね、でもね、これ今ユーストリームでご覧いただいている方はお分かりいただけるかと思うんですけれども、はい、この本日ニビ様が、フリップを持ってきてくださったんですけど、これ何かっていうとね、
これはすごいよ、
これ
いやいやいや、ハードル上げんな、ハードル上げんな、
いやいやいや、もうこれラジオ業界の革新来たなっていう感じがあるので、
まさにもう時間なくなるから
さっさと行こう、はい、ということで、まあ、早速いきましょう、ネット投稿型創作 BL 小説の現在ということでございます。
適宜でツッコミとか質問とか入れてください、
ね、はい、もう、はい、もうここからはニビ様プレゼンタイムなの、ね、
でこれそうですよね、まあ、ほぼプレゼンで作ってんでね、
もうほぼプレゼンですからね、
これを楽しみに来てますからね、私ね、
そう、私も
太郎先輩に聞いていただけて、
今日はもう、今日はその気持ちで来てるので、
太郎先輩に聞いていただけて嬉しいです、はい、まあ、前回もちょっとお話したんですけれども、はい、私、最近ネットに投稿されるオリジナルの BL 小説というものにハマっていて、でハマった理由っていうのが、まあ、とある、作品の二次創作の BL を読み尽くしてしまったから、
尽くした、
そうそうそう、創作 BL でも読んでみようかなっていうのに言ったら結構ハマったと、でそのハマった理由っていうのが、あれです、せっかく頑張って200万字ぐらい読んだ大長編作品が、未完だったっていう
、ね、すごい嘆いてたよね、
はい、
こんなに、うん、こんなになんか尽くして尽くして男に捨てられた的な感じのショック衝撃だったよ、あれ、
それをですね、もうその悲しみから抜けきれずにエリーさんに即座にメッセージを送るっていうようなことがあって、じゃあその悔しさを小ネタでぶつけろと言われて12月出演させていただいたと。
そう、いや、あの熱量はね、はい、どこかに発散させないとダメだよって思って、その発散先にね、ラジオはどうだよっていう私もどうかなと思うんだけれども、
ね、いかがなものかと思いながらまた来てる
って、
ね、
はい、
まあ、エンパに乗っけて、
ね、はい、はい、ザーザン、
はい、本日はですね、まあ、ポイントといたしまして、はい、前回ラジオの、ね、音声だけでお伝えしたので、せっかく今日はフリップありますので、
はい、
前回 の、 ネット投稿型 BL サイトの概況についてご紹介しつつ、
はい、
でその次に、まあ、各サイト、まあ、2つしか紹介できないんですけれども、うん、そのサイトの中でいい作品に出会うにはどう検索したらいいかという話をさせていただきます。
大事ね、これね。
で最後、あと、ね、前回今ちょうど、ね、オープニングで喋っていただきましたそのムーンライトノベルズからレーベルが誕生したよっていう情報、以上3本立てでお届けしたいと思います、
はい、はい、勉強になります、勉強になります、
おかしなことになってる、
いやいや大丈夫大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫、
絡んでね、2人
大丈夫大丈夫、
よいしょ、マイクに当たってめくりにくい、
すいません、
はい、でですね、まあまあまあ、ネット投稿型サイト、前回もいろいろだーっと言いましたが、まあ、文字情報でお伝えしますとですね、
いや、分かりやすいわ、文字情報ってラジオで言っちゃダメか、
ね、ムーンライトノベルズとかアルファポリスとかエブリスタとかめくるとかね、ポケットBLやら、うん、で腐女子っていうのがですね、
腐女子
新しく出ました、これね、2016年、去年の9月に、オープンしたサイト、
サイト名たるや、
ね、はい、このね、腐女子の話はちょっとまた別でやりたいんですけど、まあ、はい、今日はとりあえず名前だけ、
はいはい、
でまあ、去年はその格読むっていうね、あの角川がやってるサイト
を、うんうん、
オープンしたりとかして、まあに、まあ、徐々にこうサイトがどんどん増えてってる状態の中で、うんうん、まあ、ムーンライトノベルズ、ピクシブなんていう老舗も、まあ、BL 創作小説が読めると、うん、いうことなんですが、これ2つに分けております、
はい、
ムーンライトノベルズ、アルファポリス、エブリスターという分類の、グループと、あとピクシブとピクトブランドの分類、
うん、
これこの2つの分類でですね、投稿作品の検索の仕方、検索結果に違いがあるんですね、作品の投稿の仕方なんですけれども、
はい、
で
これラザニア方式
まずピクシブとかの方から説明した方が早いのかな、あこっちの方がいいかな。ムーンライトノベルズとかアルファポリスっていうのはまず作品っていう大きな器があって、うんうん、その中に1話2話3話っていう形で続きを中にこう投稿していく、はいはい、だから検索するとその作品の、全体が
出てくる、
うん、検索結果として現れるんですね、うんうん、でところがピクシブとかピクトブランドっていうのは、作品っていうのが一つ、まあ、あの単体で投稿されて、でそれが複数投稿された時に、それらをシリーズという形でまとめるってことになるので、同じ話で、続くで次っていう形になってても、シリーズの中では続いてるんだけれども、うん、作品としては、まあ、投稿件数としては続きってなった瞬間に2つ目3つ目っていう風に増えていくってことになるんですね。
投稿件数がカウントされるんだ。それで
投稿件数がカウントされちゃう、はいはい、っていうことになるとですね、次のページビロン、はい、グラフにしてみました。投稿数ちょっと見にくいかなカメラ、まあいいや、ですね、これ一番上がムーンライトノベルズドドンって感じなんですけど、ちょっと近づいてみましょうかね、はいはいはい、ほうほう、ムーンライトノベルズの投稿数がですね、これ、うん、昨日というか今日というか12時ぐらいに検索した感じで、
あもうすいません本当、もっとねキンキンのデータをね、上げてくださるとこ本当すごいわ。これ
1603件の作品投稿があるわけですね、うん、で、下のこのブルーの長いやつ、これピクシブなんですけれども、はい、うん、ピクシブ、これも16033の作品が投稿されてるってことになってるんですけど、うん、さっきの図の説明でいくと、この16033の中に、例えばその私がね、さっきすごい悲しみに打ちひしがれた少年プリズンっていう作品は149回も投稿されてて未完っていう、う
ん、なるほどね。そうそうそう、あそうか、あれだけ、あの作品単体で149のカウントに、
そうそうカウントになるわけですよ、うんうん、でさっきね、あの打ち合わせの段階で、あの太郎先輩がこう、絶賛してくださった、はい、銀の鳥籠、はい、あれも、第一シーズンで今24話ぐらい投稿されてるのかな、うんうん、っていうことは一つの作品で24投稿あるわけですよ、うんうん、っていうことはこの16033っていうピクシブの小説の投稿数っていうのは、うん、ユニーク作品数ではないんですよ、うん、なのでムーンライトとか、アルファポリスとかのこの11603っていうのはもう純粋な作品の数、うん、世界の数と言ってもいいのではないかなというふうに思うわけですよ、うん、で、まあ、この2つがまあ2007年8年とか、ムーンはもうちょっと早いですけど2005年スタートですけど、やっぱり老舗だけあってたくさんの投稿があるっていうのはあり、はい、ありなんですけれども、まあ、それぞれ、検索の仕方にはご注意いただきたいというような感じですね、はい、でさっきのその未完の恐怖と私名付けたんですけれども、はい、頑張って読んで読んで読み尽くしたなと思ったらまだ終わってなかったみたいな作品っていうのに、う、まあ、ムーンライトとかアルファポリスとかだったら、まあ、連載中とか完結済みとかっていうようなのがすぐ一発で表示されてるので、
うん、あもうタグ的な感じで、
うん、そう分かりやすいんですけど、うん、シブの場合はピクシブの場合はそれが分かんないんですよね。なのでちょっと恐怖に出会いやすいんですが、
恐怖に出会いやすい、確率的に ね、 でね、気をつけたいねそこね。
実はちょっとあの最近なんかカチンじゃないや、ごめんなさい、
いや読み手としての正直な意見は業界にとって大事です。
悲しかったのはですね、はい、アルファポリスさん実はあの毎年1月に、BL 小説大賞っつうのをやっとるわけなんですけども、はいはい、今年の作品の発表が行われまして、これちょっとまとめてまいりました。
はい、
はい、まあ、大賞がなしだったんですけど、
なしだった、
はい、なしだったんです。該当作なしだったんですけれども、まあ読者賞特別賞であと下に、4作品、ノミネートはされたけれども、あ315作品のうちから、7作品ノミネートされて読者賞と特別賞が与えられたというので、今ここに表示しているのではですね、候補作全部挙げてるんですけれども、うん、候補作が、7作品に絞られた中で完結しているのが7分の3。
はっていうか普通さこういうののさ対照的なものって
そう
完結
しといてよって思うんだけど、まあまあ、ね、まあ言っても選考から3ヶ月しか経ってないので、まあ、未完のやつも現在連載中っていうやつ なのはもうしょうがない、うん、けど、昨日さらに調べると過去3回、うん、この、今4回目の7作品以外、うん、過去3回に16作品がノミネートされてるんですけどね、うん、でそのうち6作品もまだ未完っていうのがあるっていうのはちょっといかがなものかなと。
これあれじゃ、なんだっけ、男坂みたいに永遠の未完になっちゃう、
なっちゃうよね、なっちゃうよね、
なりかけだよね。
作家さんはまあまあ言ってもプロじゃないので、まあ、いろんな、ねうんね、ご事情もありましょう、ご家庭の事情、お仕事とかありましょうが、やっぱりね、面白いって言ってこうやって推薦されて、うん、よっしゃ読んでやろうって言って読み進めて未完かよってなるのが、うん、やっぱり読み手としてはとっても寂しい、うん、もう恐怖以外の何もんでもないですね、
なんか私ちょっとタイトルで、なんだっけ、これBS チャンネルでやってたらちょっとまったり 見そうだなっていうのが異世界日帰り漫遊記。
ごめんなさいね、うん、これまだ私も読んでないんですよ。
なんかこれ、うん、ほら路線バスの旅的な、なんて言えばいいの、うんこうね、ちょっとまったり見たいわみたいな感じなんだけど、うん、
しまったここ突っ込まれると思わなかったな。いや
私お弁当屋さんがすごい気になりますけど、ね、
これも
ま
たお弁当屋さんはね、
お弁当屋さんの僕と
これはね、なかなかそのお弁当屋さんやってるその受けの男の子の、うん、なんだろう、ちょっと影の部分っていうのが徐々に明らかになってきたぞっていうところで、
お弁当屋さんの影
これは好きな感じがするぞ。
お弁当屋さんはね、なんか高校出たばっかりの男の子っていう設定なんだけど、このお弁当屋さんがすっげえブラックなんですよ。
なるほど、
なんだけど、その子はちょっとお家の事情で早く家を出たかったので仕方なく就職したんだけど、すっごいブラックな環境で働かされていて、でそれを
顔に出してるな、
ヤクザじゃないんですけどね、このこわもてで、まあ、なんか会社経営をしている男性にこうお弁当をこう売ってるところを見初められてって
、
徐々に救われていくっていう話ではあるんですけ ど、
なるほど、
これ更新が2月4日で止まってるんですよ。
あら、ちょっと飽きすぎじゃない。
そうなんですよね、もう4月よ。だからこのアルファポリスで燃え尽きちゃったのかなと思って、俺続き読みてよ、だって初太好きだものって思いながら待ってる
状態です、ね、大丈夫、そのカミングアウトまだ7時20分にもなってないけど大丈夫、その
やばいやばい、こんな濃い話するつもりなかったんだけどで、まあ、アルファポリスさんだけをこう上げてもダメなので、うん、他のサイトさん の、 その、検索しまして未完率っていうのを出してみました、
は
い、
なるほど、
未完率というか、まあ完結率ですね、うん、出してみました、
はい、
はい、ね、やっぱりムーンライトさん、さすが、64% の人たちがちゃんと完結しています。
あ、それでも 64%、
はい、です。で、ですね、その他もだいたい 50% ぐらいは完結してるんですね。ただ 50% なんですよ今、頑張って連載してるっていうやつがあるにはあるんですけども、うん、およそ、50% のものの、まあそうですね、半分は完結してて、うん、半分は、連載中もしくは放置状態。
放置、
あ、なるほどね、
ってなると、この放置がね、
そうちょっとなんか辛いなっていうふうに思うので、
山田、なんでこれエブリスタ飛び抜けて低いんだろうね。
あ、エブリスタなってるこれ。あ、そっかそっかそっか、ごめんなさいね、これね、ちょっとね、エブリスタのチョコはちょっと無視してください。あ、そうか、私この孤立は変えてなかったんだね、ごめんなさいね。
いえいえいえ、
はい、でもね、いいです。エブリスタ、はい、これはちょっと後で言い訳しましょう。
はい、はい、大丈夫やね、
大丈夫ですね。はい、で、まあ、そんな悲しみも乗り越えながら、いい作品に出会っていただきたいということで、私、どうすればいい作品に出会えるか、2大サイト、ピクシブとムーンライトの方でちょっとご紹介したいと思います。
はい、
こっちか、あ、こっちですね、
こちらね、はい、
はい、ピクシブはですね、まあ小ネタをお聞きになっている方だったらアカウント持ってらっしゃる方も多いかと思いますが、
そうですね、はい、結構な確率で持ってるだろうと、私たちリスナーさん像を、ね、はい、どのようにイメージしてるか、
そうですね、一体知らねえよっていう人には申し訳ないんですけど、
まず知らピクシブ知らねえよっていう人が小ネタを聞くかっていうと、そこをかなり ね、
そうですね、うん、まあ、ので知ってるという前提で、
は
い、させていただきますと、まずその検索窓がまあ右上にあるんですけれども、うん、そこに普通に創作 BL って言って入力していただくと、うんうん、BL 創作の BL 小説っていうのがずらっとまあ出てくるというようなことで、うん、まあまあ多分も選ばないといけないですけど、そこはもう分かってらっしゃいますよね、ピクシブのユーザーなら。で、まあ、ブックマーク数、最近ね、10段階評価じゃなくなったんですよ。
ほんのつい
最近でしょ、2、3日前、2、3日前、ね、 であのいいね評価になったんですけど、もともとこのねあのいいねあのこの評価星星評価っていうのはあんまり実はあのあんまり参考にする必要がなくて、うん、どっちかっていうとうブックマーク数を参考にした方がいいんじゃないかっていうようなことをネットでいろいろ書いてらっしゃる方がいる、私もそう思います。
あ、じゃあ結局そっちで反映された感じなのね、その意見が。
まあ創作 BL っていうのを検索して、うん、でまあブックマークが多いやつは名作が多いのかなと、あとまあタグでまあどういう、うん、まあ初太がいいのか、あとおっさん受けがいいのか、うん、学園ものがいいのか、うん、みたいなことはまあそれで判断していただくとして、うん、便利なタグが実はありまして、
うん、
この下に書いてあるこれですね、はい、BL 小説1000ユーザーズ入りっていう、まあ、これね、勝手にそのブックマーク数が100超えたり500超えたり700超えたり1000超えたりすると勝手に運営さんがつけてくれるタグなんですよ。
あ、もうなるほど、自動的にこれがタグ付けされるのね。
そうなんですよ。で今ですね、まあ、例えばユーリオンアイスとかだったら1万ユーザー超えみたいな作品ももちろんあるんですけど、今創作 BL というかこの BL 小説なんちゃらユーザー入りっていうのでは1000が一番大きな単位なんですね、うん、で45件、1000以上のブックマークを、得ている作品があって、その中で、一番ブックマーク数が多いのが、3787で、これはですね黒曜石と黄金っていうのの第1話、
もちろん鷲見さんはチェック済み、
チェック済みです。両方、攻めも受けも騎士様なんだけど、
ダブル
騎士様なんだけど、あの受けの方の騎士様がやっぱりその負けた方の国の騎士様で、うん、でその、攻め様の金髪の、騎士様にこう、なぜかこう、まあ、かくまわれるというか、まあ、かくまわれるというか消去されるんですけどね、
うん、なかなか今日は、ね、うん、深いワードがいろいろパワーワードが炸裂してるわ ね
完全にね、ド S 状況を受けるわけですよ。ド M 状況を受けるわけですよ。
はい、
はい、でこれ話が進んでいくうちにあの奴隷位置みたいな、ね、あの描写も出てきて、
なるほど、でなんで出てくるかね。
そうそうそう、で言っときます、うん、その奴隷位置のあたりで未完です。
マジで
お気をつけください。
気になる、
罠よ罠、
気になるな。ブクマのランキング1位が未完。
そうなんですよ。切ないよね。これ私も本当に続きあの待ってますので、あのグレープフルーツさん頑張ってください、
はい、あのどこかでつながるかもしれないからね、はい、グレープフルーツ様頑張っていただきたい、
はい、ね、ということでですね、そんな形になっておりますね、はい、ピコシブの場合は、はい、なので、まあ、あの1000あちなみに、これちょっと言っとかないとな。ちなみにね、1000以上の作品ってなんか感動作品が多いのかなと思うでしょ、どっちかっていうとね、エロ濃度高めのやつの方が多いです。
やっぱみんなそういうの好きなの、
はい、
重視するのはそっちか、
いや、なんでしょうね、これ不思議なんですよね。この間のほらあのなんだっけ、
今すごい言葉選んでるからね、
あれ、この間 BL 特集あったじゃないですか、男の人でも読めるっていう、
うん、
なんだっけあれ、ダヴィンチか、
ダヴィンチ、ダヴィンチのなんか男性のための BL 入門みたいな、そうそうそうそう、
あれでやっぱりなんか BL って関係性の物語なんですよみたいなこと言ってたけど、うん、いやいやいや、この検索結果見ろみたいな、ふうなことを若干思ったりね。
そうそう、はい、ピクシブの検索結果とそれは連動してないという、そうそうそう
ですね、はい、
なるほど。
続きまして、やはり最大手のムーンライトノベルズの方のご紹介もしておきましょう。
はい、
ムーンライトノベルズはね、やっぱり検索機能がねものすごいいいんですよ。
もうこれはあれなのかね、やっぱりあのユーザーの言葉を拾って磨き上げられたシステムなのかな
っていうふうにも思うし、これね、あのインターフェースね、あの太郎先輩、あの 、はい、私ご推薦の作品いくつか読んでいただいたみたいなんで、あのインターフェースご存知かと思うんですけど、めちゃめちゃそっけないんですよ。いつの時代のウェブやねんっていうぐらい超シンプルなの、
そうか、
なのでもう余計なそのなんかね、いろいろゴテゴテとしたエフェクトみたいなものが入ってない分、こういうその検索っていうところにきっちり、あの力を入れてる感じはします。
なるほど。
それで、注目したいのがこの下のところに書いてるあの総合評価、っていう総合評価ポイントっていうのがあって、このポイントがね、ブックマークすると入る、で感想とかを書いてもらったらポイントが入るっていう、自動的に入っていくんですね、であとなんかあのなんだっけ、文章評価、ストーリー評価っていうのがあって、これはまああのラジオボタンになってて、読んだ人がプチってやる形式になってるんだけど、それでも入るっていう形で、まあいろんな形であの自然とこう、読者のアクションによってポイントが溜まっていくっていう形になってる。でもちろんポイント非公開にすることもできるし、ポイントを受け付けない ないっていう設定も選べるようになってるので、うん、まあ、若干その辺はまあ、こっそり書きたいっていう人も中にはいるのでポイントがね、名作の割にはポイントが伸びてないっていうのももちろんあるんですけど、そうやって、この総合評価っていうのが全体のそのランキングの、基準になってるんですね。
うん、
で、通年2005年のサイトオープンからのこの累積の、検索がで検索もできるし、うん、この日刊月刊、日刊週刊月刊四半期年刊っていう風にも累積ポイントを見れる、ランキングが一覧できるページも実はあって、でそこで、まあ、年間とか四半期とかのランクまでランキングとかだとまあそこそこ、信頼のおけるランキングになってるので、まあ、まずムーンライトノベルズ何から読もうかなっていう人は、うん、この日刊じゃないわ、四半期年間の上位のあたりから攻めていくと、まあ、間違いなく、いい作品に出会えるっていうシステムになってるんですよ。
そうか、
これはね本当にいい入り口だと思います、
うん、
ちなみに、累積総合評価ポイントが1位の作品が、うん、緑土なすっていう作品なんですけども、うん、これもですね実は今年の3月と4月2ヶ月連続で、リブレの B ボーイズのレーベルからノベルズが小説が出版されました。
おほー、
はい、
あ、
だから4月はまだかな、4月はもうすぐ出るって感じかな、うん、はい、なんですけれどもこの緑土なすもね泣けるんだ。
泣けるの、
本当泣けるの、いい話でね、うん、ちょっとねファンタジーものではあるんですけれども、うん、ちょっとなんかジャポネスクというかチャニーズというか、うん、西洋ファンタジーっぽくない感じっていうのもあって、そういったところ世界設定なんかもぜひ読んでいただきたい作品ですね、うん、で、現在の年間ランキングの1位は竜王様のお気に入りという作品ですね。これもまあファンタジーなんですけど、うん、これね受けの子、つまり主人公の子がブサイクっていう設定なんですよ。
おー、これは珍しい、
うん、そうそうそう、
ブサイク系、
地球上ではすっげえトカゲみたいなのぺっとした顔をしてるブサイクなんだけれども、うん、まあ、召喚される儀式によって召喚されたところ、うん、ここはその竜王様が8つの世界を滑っているっていうような設定なので、
ええ、
その竜王様からすると竜の状態、トカゲに近い竜の状態の自分に、うん、近い容貌、容姿をしているので、うん、とても可愛く見えて、うん、とっても溺愛されるっていう話なんですけど、
あらら
、まあ、それでもちょっといろいろこれも世界観がねなかなか面白い作品で、いろいろ、まあまあ、もちろん事件も起こるんですけれども、うん、最後のシーンはね泣ける、マジで泣ける。
私思うんですけど、太郎ちゃんもニビ様も割と BL、うん、涙流してるよね。
流します。
そうです
ね、 うん、ねほら私みたいに BL 全然分かんないんですみたいな人間からしてみると、うん、泣けるんだっていうのがまず一つびっくりな点だと思うのね、うん、多分聞いてらっしゃるリスナーさんでも
BL
分から
ないから、うん、
なんて言えばいいのかな、こう、うん、まあまあ、そう言っても結局はエロ目的でしょみたいな風にさ、うん、やっぱ思ってる人もいると思うんだけれども、
まあまあ実際そういうねそういうのが好きなんですへみたいな方もやっぱり絶対いらっしゃいます、
う
ん、
でもやっぱりね、うん、いい作品に出会うと、うん、ね、なんかそこの目的を凌駕するなんか、
うん、そうね、
こうね、
そう
ね、文章力に出会ってしまうと、うん、やっぱり泣いたりとかっていうのが、うん、あるんだね。
さっきそのピクシブの検索の、うんうん、上位に入ってるのが軒並みエロっていう風な話もしたんですけど、うん、やっぱりねその、なんだろう、 BL のその絶対的その条件としてハッピーエンドみたいなやつってあるじゃないですか、
うん、
一応その投稿型 BL とかだったら、うん、アンハッピーエンドですいませんとかって言って注意タグがつくんですよ、
う
ん、
あ、もうこれアンハッピーエンドですよっていう、
そうだからやっぱりこういうものってその水戸黄門とかじゃないけれども、うん、やっぱり最後は大団円になって、うん、みんなが幸せになって終われるっていうようなエンターテインメントとして、うん、ハッピーになって終われるっていうようなところっていうのをやっぱりみんな求めてるみたいなところがあって、でその中に入ってくる人間ドラマというか、うん、まあ、キャラたちが織りなすストーリーというか、うん、ドラマみたいなところも、うん、やっぱり捨てがたい要素ってなってる、
うん、でやっぱそういうところに触れるとね、
そうそうそうそう、
なんかそういったシーンを本当超えてしまうんですよね、感
動が超えますよ ね、
で
ね、
うん、そうなのね、
実はねその多分商業 BL 私ほとんど読んだことがないので、うん、なんとも言えないんですけど、うん、まあ、投稿型って要はその未完になる恐れもあるけれども自分の好きなように 長さ変えてかけるわけじゃないですか。
確かに
もう満足するまでかけるわけじゃないですか、うん、だから無駄にこの世界観の作り込みとかがすごかったりする作品っていうのがいっぱいあるんですよ、うんうん、
なるほど ね、
う
ん、
そうですね。
もちろんエロも間には入ってて、まあ、エロが少なくてごめんなさいみたいなコメントとかも、うん、作者コメントとかもあったりもするようなあのなんだろうコミュニティが形成されてはいるんだが、うんうん、やっぱりその自由にかけて自分が思う通りその世界を構築できる、うんうん、っていうのがあのできることがやっぱり読者としてもうわこんな発想きたかすげえなみたいなところを楽しめるっていう、うん、それがもうやっぱネットの投稿型の小説のいやビール小説の醍醐味みたいなところはありますよ ね、
なるほどね、
はい、というふうに熱く語ったんですけれども、そんな、私一押しのムーンライトノベルズがから、レーベルが誕生しました、一人社さんが、
はいはい、一人社
一人社いい仕事するな、
すごいぞ、もうなんか表紙がねあの安全なやつでよかった、ねね、もう 表紙画像出てきた瞬間にあれこれやべえんじゃねみたいな、なんか
なことないよ、ね、大丈夫だよ、ね、一応
あれ YouTube とかってモザイクかけれたっけって一瞬考えちゃったけど、ね、大丈夫だった ね、 ね、はい、ありがとう、
いい感じです、
はい、でまあ、このねあの一番この、こちら側、皆さんから見て右で合ってるよね、
左だね、
あ左
精霊と一緒、
精霊と一緒、こっちこっちこっち、
はいはいはいはい、
これがあ 前回、はい、
はい、
ご紹介した作品で、うん、あ、よかったですね、あの、うん、第1弾作品に選ばれまして、はいでさっき の、 その泣けるかどうかみたいな話をしてたんですけど、うん、この真ん中の誘惑大作戦は、はい、笑えます、
あ、なるほど笑えるの
これはね、報復 Z 超コメディです、
コメディな、
コメディなんですよ、
コメディ BL ってあるんだ、
これはね設定からして面白いんだけど、うん、30歳ちょい超えのなんかあの2000万ぐらいなんか貯金がある、うん、あのしがないこの平凡サラリーマンが、
平凡サラリーマン2000万貯金ない
あの異世界にあの女神様によって不女神なんですけどねあの召喚されて、その異世界を救うためにいろんな、男性とあのむにゃむにゃしなさいっていう、それによってあの 竜やったかなを倒す力があなたの体に宿りますみたいな話で、
宿るのか、
そうそう、ただし愛のあるエッチじゃないとダメですっていう条件がついてて
めっちゃハードル高い、
そうそうそうそうそう、であのいいエッチをした後は女神様が、うん、あの何ですか、女神様の空間にこの彼を呼んで褒めるんですよ、いちいちでその褒め方が毎回おもろいんですよ、
事後に相手じゃない人に褒められるのすげえな
っていうようなコメディなので、これあのアマゾンのねレビューでもね、また笑いましたみたいなコメントがあってね、うん、そうかお前もかみたいな、
今日読むわ、
読む、うん、読んで
今あのこちら総合評価2位ってあります
よね、そうなんですよ、
すごいね、
これはだからあのあれです、あの年間じゃなくてあの累積総合評価で2位なんですよ、
すげえ、
はい、だから1位の魅力度なすに続いて2位っていう、ね、で4位が、白銀のビオラントっていうやつなんですけど、これまだ実は連載中なんですよ、
終わってない、
終わってない、
あらら、
ムーンライト上でも終わってないけれども、うん、この人はね、あの多分あの作者コメントでも多分最後までのルートをちゃんと考えてあの、うん、構築っていうかちょっとずつ書き足してらっしゃる方なので、うん、おそらくちゃんと最後までたどり着くだろうなとは思ってるんですけれども、うん、これもね実はね毎晩チェックしてる2日に一遍ぐらい更新されるんですけど、美容とか言いながらこう毎回読んでるんで、本当これも夜のスラさん頑張っていただきたいところですね、
はい、すごいな、
これの3つが第1弾で2月20日に発売なんですけど、うん、今日私さっきあの、ま、那覇純駆場で買ってきました、これが3月20日に発売された2冊のうちの1冊で、雪原の雪影と言います、
はい、
これね
結構分厚いですね、
これめっちゃ分厚いんですよ、
めちゃくちゃ分
厚いですよ、ね、
ほれなかなかな、
立ちますよ、
ねえ、
すげえ、
ほれほれ、雪原の雪影って言うんですけどね、これちょっと何位だったかな、はい、ちょっとあこれはそんなに上位じゃないのかな、
あ待って、でもさこの厚さでさ、
うん、
これ一巻で完結じゃないんでしょ、
してないんですよこれね、あのアマゾンのレビューで読んで、えっと思ったんですけど、うん、この厚みでまだ多分ストーリーの3分の1、でこれはもう完結してます、だいぶ前に、うん、完結してるんですけど、で私これ多分投資で2回ぐらい読んでるんですけど、実はもうあのネット
で買ったって、
うん、あの買っちゃった、あの今日ここで見せるために買ったんです、実は
ありがとうございます、
はい、でも買って後悔しないぞ、今発売されてるこの5作品全部とかって思ってどれにしようかなと思ったんだけれども、まあ、精霊と一緒とこれとでどっちかで迷ったんですけど、うん、 これもね泣ける。最後は本当泣けるんですよ。でも最後まだここに入っていない。
あ
どん、
ま、じゃあ、まだまだボリュームそのもう連載終わってるそこの、文章量から考えるとこれは3分の1と
3分の1でしょう、ね、
ということは異家族間で全3巻か全4巻ぐらいに、
ね、出るのかな。でもね1とか2とか全然書いてないの。
本当だ、
数字すらないよ
これね。数字ない、本当一人さんちゃんとしてくださいよ。もうこれ最後まで出してください
っていうかさっきあの番組始まる前に話してたんですけど、これ目次がないよね。
そう、一人者さんちゃんとしてください。
この厚さのこの文章量で目次ないと私たち思い出迷子になっちゃうからね。
そうそうそう、
表紙開けたらすぐストーリー始まりますもんね。
そうなのよ、う
ん、
それ小説としていかがなものだっていうふうに私は思います。もっと一人者さんしっかりください、
ね、ちょっとね、そこ私たちユーザーとしてはちゃんとやっていただきたい部分ではある、
うん、本当そうですよ。
しおりが必要ですね。
しおりが、
しおりがね、
厚みがね、
うん、ね、本当に、まあ、まあそんなことで、本日、前回に引き続きまして、
はい、
私が、みかんの恐怖というものを味わった悔しさから、
は
い、
ね、
いろんなこのねサイトを渡り歩いて、いろいろとこう読み漁ってきて、皆様にこのネット投稿型創作 BL 小説を、うん、ぜひ楽しんでいただきたいという思いをフィリップに込めてお届けした次第でございます、うん、
はい、
ありがとうございました。
なんだろう、こんなに熱量のある
ね,
ねまさかニビ様からこんなねフリップ芸が出てくると思う、
そうですね、またこのご紹介していただいた作品が絶対面白いんですよ。また
ね、
これ、ありがとうございます。
前回のねそのご紹介のタイトルがね、うん、どれも名作揃いだったっていうことなので、
ありがと
う、
ね、ここで紹介した以外にですね、太郎先輩とエイミー先輩にはね、はい、いろいろとこう私がおすすめする作品なんかをこう、はい、個人的に送りつけていただいて、はい、なんと太郎先輩いろいろ読んでいただいたと、
これ5作品ね教えていただいたんですけど、はい、今一番面白いのね見つけましたね我々ね、
我々ね、
うん、いや雪村さんのですね、初雪と太陽っていうお話が、
ああ
もう読んだ後スタンディングオベーションです。私
家でで
しょ
家でで
しょ、
あれは
雪村かがりさんのやつは本当面白いんだわ、もう他にもちょっとね、うん、いろいろあるんですけど、うん、まずねその雪原じゃないや、初雪と太陽は中編なんですよ、はい、
です
ね、大長編じゃなくて、
うん、
割と短めでというか20何話ぐらいで終わるかしらね、
うんうんうん、そうですね、そうですね、
そうそうそうぐらいで終わっちゃうので、うん、割と読みやすい分量だなって言っておすすめしたんですよ。でやっぱりね、文章力すごいでしょ、し雪村かがりさん
素晴らしい、
本
当にね、なんかこの切なさと、
うん、
なんだろう、なんかこの
愛しさと
切なさと心強さ
と
的な ね,
ね, ね, ね、
でも本当にやっぱりね、ドラマがちゃんとしてる、
うん、
あ、なるほど、
もう何よりそこですね。もうなんかどうしてこのようになったのかっていうのと、でそしてその主人公に対してのなんかこう心の揺れ動きとかですね、
うん、
そしてその周りの人たちの温かさだったり冷たさだったり、
うん、
そういったドラマがちゃんとできてるっていうのは大変素晴らしい、
うん、なんだろう、その右京様が不自然じゃないよね。
そうですね、
うん、そうそうそうそうそう、なんか唐突に、うん、なんか恋愛が始まって唐突にベッドインしたりっていうのが絶対ない、
うんうんうん、そうですね、なんかこう、うん、いろいろあってそういう形に、ああ、うん、よかったって感じにね、うん、なります
ですよね。だからもう本当にそのムーンライトとか、はい、とにかく上位作品に食い込んできてるやつってその辺のそのなんか、うん、っていうような、
あ、こっちが戸惑っちゃう瞬間がない
ね、ほぼない、
うんうん、
ので本当にやっぱりそのランキングってすごいなっていうか、
確かに、
うんうん、思いますね。雪村かがりさんね、最近ムーンライトで連載してた落ちたる星は妖王の誉れっていう大長編がこの間、はい、ようやく完結したところ、
完結した、
はい、完結したばっかりなんですよ、うん、もうこれも最後の2話俺泣いたね、
泣いたか、
もう号泣しましたね、
うん、
号泣した勢いでまた別の作品読み返しちゃったりして
他のもう一回もう一回行ってみようっていう、ね、
おかわり何杯でもいけるっていう、
ね、もう本当何回でもいけるんですよ、もう本当におすすめです、皆さん本当に大好きです、
はい、ということでね、まあ、多分これ作者さんに伝わるメッセージだと思うんですけれども、うん、ね、またですね、この特の BL 会、はい、楽しみにしてくださってるリスナーさんもいらっしゃいますので次はですね、
楽しみにしてますって書いてくださいね、コメント欄に、
ね、ぜひお願いしたいと思います。今度はですね、ね、色男も汗ばむ季節、夏ぐらいに特の BL 会一、
ね、
回挟み込ませていただきたいと思います、はい、
ぜひ
はい、ということで小ネタ超特急以上気になるあれのコーナーでした。
チキシドドン、
この間
ナンパされちゃって小
ネタ超特急
FM那覇
サイズで
小ネタ超特急
エイミーの小ネタ超特急 FM の配りをお届けしております。
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、はい、今月のテーマは10年前の自分に言ってやりたいこと、うん、10年前の自分に言っても信じないだろうなってことということでご紹介早速いきますね。
はい
はい、こちらですねラジオネームコメさんです。ありがとうございます。10年前だとちょうど高校3年。
ほうほうほう。
本当はそのまま就職したかったけど家に反対されて大学に進学しました。
はい、
正直最初は全然やる気しなかったけど、うん、そこで会った友達が楽しくて勉強より趣味に走りました。うん、友達がバンドをやっていたからライブを見に行って、
ほうほう、
ライブを見ることがとっても楽しくなってグッズを作ってあげたり、おすげえな、音楽フリーペーパーをライブハウスで知り合った友達と作ったりしてそしてライブハウスで働き始めました。
おお、なるほどね。
大変だけど、うん、店長も酒飲みで大変だけど大変なんだ、バンドを見たり応援したりするのは楽しいです。だから10年前の自分大学行った方が良かったよということでめっちゃカメラに向かってやってみましたけれどもね。
しっかり
はい、あでもそうだよね、あの大学行ったところで出会う人たちとか、うん、何かで趣味とかで、うん、割と人生変わるよね。
結構そこ大きいかもしれないです ね、うん、その時期は本当に、
なんて言えばいいのかな、あの線路が、うんうんうん、あの単線で走ってたのがいきなり複々線に広がるみたいな、
ね、右にも左にもいろいろあるよみたいな、
そうそうそう、うん、なんかねそういう出会いって確かにねこの時期多いと思います、うんうん、
よかったです ね、
店長さん、うん、酒飲みで大変そうなんですけれども ねそこはうまく、うん、まあそれもね、コメさんが、あのコントロールして、
ね、
まあ、
それもロックですから ね、
それもロックですから、うん、続きましてですね、ここにゲストできている太郎ちゃんです、はい、ありがとうございますありがとうございます。太郎です、こんばんはは
い、
本当に10年前の私に言っても信じないだろうなというのは、うん、乙女ゲームにはまると思わなかったなということです。
10年前やってなかったの？
多分やってないんですよね。
なんとなく面白そうなアプリがあったのでダウンロードしてみたらいろいろと衝撃で面白かった、
うん、そうですね。
それからすっかりハマってしまいましたね。今はまた別の面白そうなアプリ探してます、はい、あと BL もハマると思わなかったな、
ね、
きっかけが思い出せないくらいさらっと漫画を読み始めてました。趣味って増えるもんだなと思いましたということで、うん、はい、
本当にそうです、
ね、
うん、本当にそう、なんかここ10年で一気に増えたと思うんですよね趣味が、
うん、あのだからなんて言えばいいのかな、趣味ってさでも減らないよね、
うん、
あの増えるだけで、うん、でその時によって一番ハマってるものがちょっと変わってくるだけで、
うん、
なんて言えばいいのかな、わかる、あのハレー彗星みたいに周期的にやってくる萌えがあるじゃない、
そうそうそうそうそう、
あの
あやっぱりこれなってい
う、常に、うん、あの萌えとしてはあるんだけれども、うん、どんばまりする時期が周期的に、
うん、
なるほど、
やってくるっていうのが、
そうかも、そうかもね、なんか好きなものって若い頃に結構決定されるような気がするな、
うん、そうだね、そこからなんか増えてくるかそのままになるかの感じですよね、そうそう、
派生はしたりとかね、
そうそう、うん、派生してねまたねそこから意外なところに行ったりするんだけど、
うんうんうん、
そのね派生元はなくならないじゃない、
そうそう、ね、やっぱり自分の中にある種がこう芽吹いて、
そうそう、あ文学的表現、
いやいやいやいや、
もう私だったらね、うん、ハマる沼の数が増えるっていうぐらいしか言えないですけど
沼と
人 ね、ちなみにニビ様は10年前の自分に、
いや沖縄に移住するとは思ってないでしょあなた10年前の私みたいな、
ああそうなんだ、
そうなんですよ、こっち来たのが7、8年前なんで、
あそうなのね、
俺本当ね太陽嫌いだったのよ
おやおや、
本当にいや今もそんなに好きじゃないけど、うん、おやおや、
いやわかるよ私もそうだもの、
うん、なるほど、うん、海とかね、
うん、
全然自分に関係のない世界だと思っていたんだが、
うん、あー、うん、ビーチ的な、
今も関係ないですけどね
なかなかね、うん、確かになんかこうビーチリゾート的なところはね、うん、で実際自分がね、うん、そこでねウェフーって言う立場になるかどうかっていうのはね沖縄に移住するしないとはまた別の問題なので、
ねねねまあ、なかなかねバナナボートにはなかなか乗ってないですからね
私もね私もね人生で乗ったことない
山口さんなかなかね乗ってはないなという、うん、
いやでも私もねさっきの趣味の数っていうので、うん、やっぱりさすがにこの年齢になってくるとこう落ち着くっていうか、うん、なんかね趣味とかも割と落ち着いてくるのかなって思ったら、うんうん、違ったね
あれどうなった
いやだから趣味の数は増えるし、うんうん、おたかつの時間が増えるっていうか、うんうん、よく私この番組で言ってるんだけど、うん、好きなゲームタイトルをこなしていくには、うん、年間スケジュールを作らないといけないわけ
なるほどね
それ深夜アニメをこなすのにはどうしたらいいかみたいな
そうそうそうでそれにアニメの消化もあり、うん、漫画の消化もあり、うん、ノベルの消化もありとかっていうのが、うん、こう複雑に絡んでくるわけじゃない、
うんうんそうね、
そうするとなんかね、うん、私のね進捗状況がね、うん、だいぶ常にケツカッチンで、
うんうん、なるほどなるほど、
ね、
まだここまでしか進捗してないのかよっていうのがずっとここ10年ぐらいだんだんね進捗遅れがねどんどんどんどんひどくなって、うん、だって私まだ家のハードディスクにまだ見終わってない2年前のアニメも残ってる、
なるほどね
そうそうなんかアニメによってはご飯食べたりとか、うん、ちょっとなんかコーヒー飲みながら見れるアニメもあるけど、うんうん、がっつり前のめりにならないと見れないアニメってあるじゃない、うんうんうん、でそのがっつり前のめりになって見るアニメって、うん、それなりにこちらが腹くくって見なきゃいけないから、うん、気軽にちょっと今時間あるからポチって見るかっていうのノリでは見れないのね、うん、ってなると、うんうんうん、なんかね消化が遅いのねやっぱりそれなりに、うんうんうんうん、だからまだ私ね見終わってない2年前のアニメとかがどんどんどんどん蓄積していってーハードディスクのね残時間がかなりやばいことに
そろそろどうにかしないと
そろそろ消化しないと
ね、え外付けハードだ
よ本当外付けで今買おうかなって悩んでます
2テラとかね3テラぐらい、
ね、そうそう、ね、もうテラでいかない
よね間に合
わないのよねもうねでもね、うん、この調子でどんどん進捗が遅れていったら、うん、私多分70超えたぐらいの時に寝る時間なくなるんじゃないか
こなしていかないといけない
からねこなしていくのが本当大変で、うん、仕事やれないなって思って、
うん、エニペやり込むから
そう
そうよね
特にゲームはねそうそう、そうそうなのでなるかもね、ワンタイトル200時間がまず基本だから、う
ん、まずはそこか、
すごいよね、それって普通なんですか
いやわからない私は200時間ぐらいかけるのが基本なので、
うん、すごいっしょ
埋められるフラグを全部埋めていくっていう、う
ん、取れるトロフィーはみんな取るみたいな、
そう、100% で取っていくっていうのが私の主義なので、うんまあ、ということでアンケート5回と戻ります、はいラジオネームゴンペペさんですありがとうございます、
ありがとうございます。
今の仕事を始めた頃なかなか次につながることが少なくてあんまり仕事が入ってこなかったんです。あフリーランスなのかな。ほうほうほう。その時は友達の仕事を手伝ったりとか店を手伝ったりとかよくやっていました、うん、最初からこうだったのでもう諦めて 2,3 年で辞めようと思っていたんですが少しずつ仕事が回ってきて、うん、今はちょっといい場所に小さな事務所を構えられるくらいになりました。
おめでとう、
おめでとう。
素晴らしい。
10年よく続けられたな。でもこれは友達がいてくれたからですね。ありがたいです。人って大事だなと思う10年目です。ということで、いやでもフリーランスってやっぱりね最初の 2,3 年が続けられるかどうかなのよ。
本当辛いよ、
ね、またねそこのフリーランスに踏み込む勇気とかっていうのもね、うんうんうん、結構なんかね、そこでなんかねあやっぱり不安だなって言ってねこう行ったり来たり行ったり来たりみたいな時期もあるじゃん、
う
ん
う
ん、
これ勇気なのかな。俺もうなし崩しだったからな。
あ私は結構なんかもやもやもやもやしてて、いやでもなんかもやもやしてても始まんねえからって言って税務署に開業届を出しに行った。
なるほどね。
でもう、ね、もう開業届出しに行ったらなんかあすいません出した届やっぱなしにしてくださいっていうの恥ずかしいから、うんうんうんうん、もう続けようっていう腹がくくれた感じかな。
なるほどね。
うんですね。ということで続きましては花雪さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。10年前はちょうど病気で入院していました。う、うん、でもそんなに大したことじゃなくてすぐに退院できるようなものだったんですけど、やっぱり健康は大事だなと思いました。10年後にはまさか42キロもマラソンできるようになると思いませんでした。
すごい。
絶対あの時の自分に言っても信じなかったと思います。ほう。 いやすげえ私42キロ走ろうって人生で思ったことがないから
ないない、
あのだから単純にあのマラソンを走れる人尊敬するんですよ。
すごいよね。
しますね、うん、尊敬しますね。
いや私も全然走るなんで、
失礼ながら尊敬もしないかもしれない
、うん、いやもう私をもう、ね、ここに踏み出せる勇気すげえと思うし、うんね、いやでもね、そのね、あのご病気がね、うん、あのすぐに良くなって退院できるっていうのも本当幸いだと思いますけれども、うん、やっぱ思うね、健康大事、
ね、本当でも本当それ ね,
ね、
健康じゃないと
なんかね、うん、私ね昔あのほらよくさ、あのアントニオ猪木さんが元気があれば何でもできるってよく言ったじゃない。そうそうそう、あれって何当たり前のこと言ってるんだろうって思ったんだけど、この年になったらまずね、元気があることがハードルが高くなってくるんだよね。あ、
そう、そうだね、うん、
まず元気であることのハードルの高さに愕然として、うん、去年ちょっと体調があまり良くなかった時期があったんで、
あ、そうね、
それで、あの猪木さんが言ってたことってすごいハードルが実は高いことだったんだってすっごい思って、
巡り巡って
今、私あの若干今何かすごいいいこと言ってるっぽい感じの匂いがしてる。
いやいやいや、なんかあの今巡り巡って今来たんだなって。
いやいや、でも私ね、あのこれは失礼な話なんですけど、生まれて初めて猪木さん尊敬しました
まあね、あの今ストーンと自分の中に落ちた瞬間ね、
そうそうそう、まさか猪木さんの言葉がここまで深く自分の中にね入ってくるということで、次のご投稿いきましょう。10年前の俺は、その高いお金出したスーツもう今は履けないよ切ない、本当に服とかアホほど買ってたな、こんなに燃費が悪い体になってしまうカムバック二十歳俺って書いてある。
あ、まあこれはね、
大城熊さんもさ、最初会った時よりかもう全然違うよね
そうね、もう
あるんですよ、あるんだ捨てろよ無理だろ
あのな分かる、あのなんて言えばいいのかな、自分のボディが断捨離が苦手なのね、割と。
なるほど、いやいや、ね、嫁のご飯が美味しいんだよね
いいわいいわ、私もご飯をごちそうになりに行きたいわ
そうだな、そうだな、
ね、うん、もうでも私も10年前に比べたら8キロ太ってるんで
いやいや、
そうなの、
そう
全然わかんないけどね。
ああ、そう。
そうなんですよ。
わかんないね。
もうね、あの頃のズボンはもう履けないですよ、本当に。
まあまあね、この辺の話だとちょっと悲しくなっちゃうんでね。
悲しくなっちゃうんでね、はい、次行こうかね、はい、はい、ということで次はラジオネームたっちゃんさんです。ありがとうございます。10年一昔というけど、最近、結構最近といえば最近の話ですね、はい、まさかアイドルにハマるとは思わなかったな。
本当ね、
はい、来た、たすき坂最高です。ニジポン推しです。あ、僕は32歳です、仕事頑張りますということで
いいよ。
いや、仕事頑張れる ね、うん、ねモチベーションがアイドルっていうのは大事、すごい大事、大切なことだと思うんですよ、本当に、うん、もうね、ニジポンにね、もう応援してもらって、ね、今日も仕事頑張れますということで、続きましては、うん、漫画花子さんです。ありがとうございます。中学の私、漫画描いてばかりで怒られてたけど、今じゃ小さいイラストを任せてもらえるくらいになってるわよ。まだまだ売れてないけど頑張って、イラストレーターで食っていけるように頑張るわよ。マジで勉強やっとけ、苦労するから、というので
これ本当大事 ね、今思うわ本当に。
いやでもさ、うん、あの今回のご投稿結構皆さんね、なんか踏み出した一歩を頑張って、ね、ね、
すごい、う
ん、すごい前向きな、
なんか話聞いててすごい素敵だなって、
コメントがいっぱい、うん、ね、なんか私ちょっと今日勇気もらってるわ、
ね、なんかすごい素敵だな、うん、皆さん素敵だぞ、
ね、うん、続きましてはこちら、なにわのどんさんです。ありがとうございます。あの時の自分に言っても絶対信じられないだろうけど、その会社ブラックだからな、
う
わ先輩がいるからついていってた頃だけどな、ほんまブラックやからないろいろあったけど、やめてよかったです
いやもうこれよかったね、
今は元気に新しい仕事ができてるので、うん、笑い話になりますけど、ブラックにいると気がつかないんですよね、人生いろいろですわ、ということで ね、
本当 こ、 れね、
これもね、あの、うん、今ね社会人がねちょうどね就職してね、あの、うん、最初の週末、2回目の週末迎えた頃で、そろそろね、うん、いろいろなことをね気づき始めてる時期だと思うんですけれども、
ね、そうでしょう、そうでしょうね、
うん、あのね本当にね、渦中にいるとわからないらしい ね、
そうなんですよね、これが正しいと思っちゃうんですよね、
そうそう、なんかね、うん、もう自分の中のなんかね軸がね本当にぼれまくって見えないって言いますからね、
これ大変ですよ、
はい、うん、続きましては羽根さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10年前の自分に言いたいのは、その男友達ちゃんと大事にしとけよってことです。
ほうほう、
後に旦那になるからです、高校の同級生でお互いアホなところも相当見てきたんで喧嘩しまくってたんですけど結局入籍します。本当運って分かんないです。よかった、
よかった、
おめでとうございます。
おめでとう、おめでとう、大切にするんやでその人、ね、ということでこちら最後のご投稿です、はい、ラジオネームもぬぬけさんです。ありがとうございます。10年前の自分は中学生です。ふうヤング
そんな若い子も聞いてんだ ね、 これね、
大丈夫なのか、
ね、
今日
も聞いて
るか。とりあえずちゃんと部活しとけと言いたい。放送部だったけど本当あの時練習しておけばちょっとぐらいは鉛が取れたんじゃないかな。
そうそうなのかな、そういうことなの、ね、
うん、今デージなまってて営業、ね、営業先で本土の人と会うたび沖縄だねって言われてます。変な印象持たれてるかもっていうことなんだけど、
いいじゃん、売りにし
ちゃえ、ね、うん、逆に最近さあのなんだっけ地域の言葉を話す女の子萌えっていうジャンルもね、
確立、
うん、されてるよ。
なるほど、
うん、あるのよ、これしっかりとジャンルとしてあるので、
博多弁とか広島
弁とか、ね、逆にねそのね営業先のね、うん、取引先の方もしかしたらね若干燃え始めてんじゃねえかなっていう、
いいもん取れてるかもよ、
ねえ、うん、もしかしたらそこから新たなる出会いが、ね、ということで、はい、ということでですね、来月のアンケートテーマはですね、はい、こちら一曲だけなんて選べないよだが選べ渾身のアニソン&特撮&ゲーム音楽、あなたのベストワンということでございます。さっきまでねあのアニソン&ゲーム音楽だったんですけれども、ニビ様が、うん、え特撮ないのって言ったので、
なるほど
特撮も入れます。すいませんということで、はい、ですね、暫定2017年上半期現在のあなたのベストワンを、うん、ぜひですね、アンケートご投稿お願いします。こちらはですね、うん、番組ブログの方にアンケート募集の枠をアップしますのでコメント欄よりご投稿ください。
いつの時代の曲でもいいんですよね。
OK でございます。はい、
今までの俺のベストですね。
今までの俺のベストでございます、うん、はい、ということで以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ポヨヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急、
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急、
はい、エイミーの小ネタ超特急、なんとですねもうお別れの時間でございます、
う
ん、
うわ早
ー、はい、ということで、
いや
ー、うん、いやすいませんやないやで、こんな貴重なお話を ね無料で聞けるなんて、
ね、いやいやいやいや、
ね、ど
んだけ、もうね私これねコンベンションセンターでのね講演会だったらね6000円払って聞きに行くような
内容だったんで、もうコードを使っていただきたい、
ね、もうニビ様の、ね、絵はがきも買ってたよね、間違いなくね、
まあ、
そんな感じでした。
ということで、
はい、今回ご紹介する予定だったアトムザビギニングはですね、来月ご紹介します。来月でしたらですね今日沖縄に入ってこなかった五感が入ってるはずなので、
じゃあ、ね、
はい、最新版のネタをご紹介できると思います、はい、ということで次回の小ネタ超特急オンエアはですね5月の10日、まあ、ゴールデンウィークも終わった水曜日でございます、はい、夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回、話した内容ですね、そしてアンケートのコーナーがございますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっております。小ネタ超特急で、検索してぜひフォローしてやってください、それでは、次回はですね、ゴールデンウィークが終わりました5月10日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎と
ニビロでございました。
それでは皆さんさようなら。またやろうね、 BL か
やろう、
やろう、
はい、やろう、
さようなら、さようなら、さようなら。